レイディ、最後の犯罪プロファイル。調べるのが皆さんの仕事ですよねって、本当に和樹翔子は小生意気な女極まりないですよね。で、それに北川景子がぴったり。まあ今回もあれだけ美容室の関係者に犯人がいるって言い張ってましたが、
いないと思ってましたね。
でも結果的にそうでなかったら、それこそ物語としては破綻してしまいますからね。で、確かにストーカーからの写真がドアに貼られていたのに、その後結局犯人を部屋に入れてしまってる時点で、顔見知りは当然としても、そこまで信用できる男って考えると、警察官にたどり着くのは容易に想像できて、
あ、
まあ他に登場人物がいなかったし、いかにもっていう感じもするんで、塚地武が扮する徳山刑事が怪しいと思うのは至極当然。でもそれではあまりにも安直すぎるんで、ミスリードであることを願ったわけなんですが、案の定真犯人は他にいた。でも女っていうのは意外だったんですけどね。
この辺のストーリーが面白かったですね。
まあ結局のところポイントは思い込みっていうことでしょうか。
女性をストーカーするのは男性って決めつけてましたもん ね。
そのあたり一本取られたって感じだったわけですが、
でもやっぱり和樹がもうイライラさせられて、私はもう見ててなんか辛いんですよね。女性が仕事をきちんとできる、それにはこんな生意気な部分が出てくるんだっていうのが、ちょっと同じ女性としてなぜこんな風に描かれなきゃいけないんだっていうのも腹立ちますし、もうこの中の和樹にも腹立ちますし、いろいろ腹立って、もう見ててイライラしますね。
でも徐々に可愛げっていうのも出てくるような気もしますが、
そうですね、ラストシーンでもごめんなさいって言ってましたもんね。
で、それにあの3人のプロファイラーがね、独自にやってたんですが、それぞれのリポートを見た後はですね、これは協力した方がいいとみんな気づいてね、このあたりは爽やかでした ね、とにかく犯人逮捕っていうことに向かってる。これはプロファイラーであっても刑事であっても間違いなく同じですから、そういう意味ではね、本当に一途であるがゆえのね、いろんなこのぶつかり圧力っていうのは、何かと事なかれ主義になりがちなね、現代においてはこれちょっと手本にしなければいけないかも。そしてまあそんな和樹翔子のキャラクタープロファイリングなんですが、公式サイトによると、
大雑把で細かいことは気にしない、思ったことはすぐに口に出してしまうド S キャラ、何よりも彼女が気にしていることはプロファイルのことだけ、見た目はかなり美人であるにもかかわらず恋人がいないのは職業病で、すぐに相手の些細な行動の異変やレシートから浮気を見抜くことが多いからである。プロファイラーの職業病ゆえの恋愛ベタなのだ。でも友達からも恋の相談を持ちかけられるなど、占い縛りにカリスマ的存在になっていたりもする。
それから和樹翔子が得意とする FBI 方式のプロファイリングというのはですね、公式サイトのプロファイリング Q&A によると、
精神医学や臨床心理学を背景とし、実際の捜査ではプロファイラーの個人的経験が重視される。犯罪現場で何が起きたのか、どのようなタイプの人間なのか、そのパーソナリティを重点的に分析する、直感的に操作するのも特徴。
一方、結城シンボリ寺田は過去の事件データベースを基本にして犯人の行動に迫るリバプール方式、
社会心理学や統計学を背景とし、データと分析方法が明示されている再現性の高い手法、犯罪者の性格、動機ではなく犯人は誰なのかを示すことが目的、多変量解析を用いて捜査をする。データベースが構築しやすい放火、性的犯罪、強盗などに威力を発揮する方式。現在の日本ではリバプール方式を中心に犯罪情報分析が行われています。ただし過去に起きたことのない稀な事件が発生した場合、 FBI 方式が重要視されます。そのためこの2つの方法を併用し、事件の特徴に柔軟に対応しながら分析を行っています。
ところで今回のストーカーに関してなんですが、ストーカー犯罪が社会問題になってきた頃、犯罪捜査の視点からストーカーの分類を試みたのがライトとその研究グループ。ライトらはドメスティックストーカー、非ドメスティックストーカー、 エロトマニアストーカーの3つのタイプを提示。
シンボリが言ってたやつですよね。
ねえ。で、ドメスティックタイプの特徴。加害者は元交際相手や配偶者、関係の修復、継続が目的。捜査のポイント、加害者は金銭や仕事上のトラブルを抱えている、証拠を現場に残すことが多い。続いて、非ドメスティックタイプ。特徴、一方的な関係、匿名的な接触を図る。捜査のポイント、偶然のような接触を試みている。電話、手紙などの内容分析が重要。最後に、エロトマニアタイプ。恋愛妄想。マスメディアに登場する人を対象とする。捜査のポイント。加害者は、事前に被害者に関する情報を入手可能な人物。被害者に没頭した空想的生活の経験を持つ。そして、ユースケ・サンタマリア扮する告げの最後の言葉。調査は内密に進めています。結城にも気づかれていません。で、あれは、和樹翔子の父親に関してのことのようでしたが、
これが縦軸になるんでしょうね。
ねえ。ということで、レイディー最後の犯罪プロファイル、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい。